ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座は女の手仕事についてお送りします。
いらんからつて、向川アイヌ語教室の片山ひろ子です。
イランカラプテ、吉田真理子です。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週の講座では、シシャモカムイの実についてお話しいただいたんですけれども、シシャモカムイの実が今年も向川で行われた時には、皆さん揃いの伝統的なアイヌの衣装を着ていらっしゃいましたよね。
はい、着ていました。あれは向川の、向川地方に伝わっている柄の入った着物なんです。あれもみんなアイヌの女たちが一針一針心を込めて縫った着物なんですよ。
柄、細かい柄がこう、あれはなんていうんですか、布が貼り付けてあるんですか。
はい、布を貼り付けてます。あれは向川の柄ですが、その地方地方でこう文様が違いまして、例えばどこかで会って着物着てるの見て、あれは静内の着物だとかって、やはり地方で違いますから、そうやってわかるんですよ。ですからどこの地方でも女たちは一生懸命自分たちの着る着物や旦那さんの着る着物などを心を込めて縫ってるんです。それでは今日はその女の手仕事についてお話ししたいと思います。まずは私の方から本文を読んでいきましょう。うなるべへまんたえかるころえあんしりくかえかころかんわねえかあにへまんたえからさらにくかるわ。それでは一行ごとに読んでいきますので、吉田さん続いて読んでくださいね。はい。うなるべへまんたえかるころえあんしり
うなるべへまんたえかるころえあんしり
くかえかころかんは
くかえかころかんは
ねえかあにへまんたえから
ねえかあにへまんたえから
さらにくかるは
さらにくかるは。
それでは一行ごとに解釈していきましょう。うなるべへまんたえかるころえあんしり
うなるべへまんたえかるころえあんしり
うなるべはおばさんのことです。へまんたは何をで、えかるはえかるの絵はあなたで、かるは作るで、ころは何々して、えあんは絵はあなたで、あんは何々しているで、しりが何々のっていうことです。うなるべへまんたえかるころえあんしりおばさん何をやっているのという意味になります。くかえかころかんは
くかえかころかんは
くかえかはくは私で、かえかが糸を作る。この糸は着物を縫う糸とかではなく、かごを編んだりござを編んだりする糸のことを言います。ころは何々して、かんはく編んで、続けてかんっていう発音をします。それでくは私で、あんが何々している、でわは何々よ。くかえかころかんはで糸を作っているんだよという意味になります。ねえかあにへまんたえから
ねえかあにへまんたえから
はい、ねえはそのという意味です。かは糸、あには何々で、へまんたは先ほども出ました何をという意味です。えからは、えはあなた、からは作るです。ねえかあにへまんたえからはその糸で何を作っているのという意味になります。さらにくかるは
さらにくかるは
さらにくは編みかごのことを言います。くかるはくは私で、かるは作る、わは何々よ。これは 網かごを作るんだよという意味になります。本文を一通り読みましたので、全体の日本語の意味をもう一度確認いたします。おばさん、何やっているの？糸を作っているんだよ。その糸で何を作っているの？網かごを作るんだよ、となります。それでは女の手仕事についてお話しいたしましょう。今日はここに新井田清乃さんに来ていただいています。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
新井田清乃さん、
はい、
本文の中でも糸を作っているということが出てるんですけど、
はい、
昔はどんな材料で糸作ってたんですか？
山行ってね、
はい、
シナの木、皮を剥いできて、
はいはい、
それをあく水で1日くらい煮るんです、
はい、
それをよく煮たところで、
はい、
川へ持って行って水洗い、よく手もみしながら水洗いして柔らかくして、
はい、
そして1日表に干して、
はい、
それを柔らくなったとこ、
はい、
細く塞いでこして出て、右の手でよりをかけて左の手で 縄にします、
うん、
その縄は小座網にも使います。今出し網にも使っています。 使いました。私畑へ行って、これとおきびもいたとか、
うん、
かぼちゃもいたとかって言えば、その今出しに入れてしょって帰る。さらにはアイヌも、今出しは様も、
うん、他に何かその糸で作ることはなかったんですか？
ごく昔のことはわからない。最近になって初めて紅茶編んでみたり、糸編んでサラニップを作ったりしたぐらいで、
あ、そのサラニップとかは やはり生活の中で必要で、やはり作ったんですか？
一番必要でした。畑から物を運ぶのに、
はい、
野菜を、一番必要でした。何か考え入れてしょっては歩くようでしたけど、私は畑から物運ぶよりほかしたことないです、うん、
その開花して作った糸、この糸って作ったものはかなり、
それはね、小茶編む糸と紺出し編む糸の編み方が違います。紺出しはもっと太めにして丈夫にする、物入れでしょうから丈夫にするために糸を、紅茶編む糸より 2,3 倍太くします。
うーん、じゃあそれぞれ作るものによって糸の太さも変えていったんですね。
町紅茶と紺出しだけ、私が分かったのが紅茶と紺出しだけです。
そのサラニップとか小座はいつ頃作ったんですか？
紺出しは、まあ、近いものだから、まあ、冬のうちに作っておいてもいいし、紅茶はまあ、冬仕事のない時に作りました。農家里芋に行く間にね、もう農繁期なもない時にやる仕事です。うちは農家でないから食べるだけの野菜しか作って、その間には農家の家へ手面取りに歩いて、それで生活してきましたから、まあ暇見てね、あ、本当に暇の間しか力ない。専門に作るっていうことは冬の間、もしかして人に頼まれたとかっていうものでした。
新井田清乃さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いやいらいきれい、
いやいらいきれい。
片山さん、
はい、
今清乃さんがおっしゃってたような、はい、こう女性のやる手仕事、例えば開花してサラニットを作ったりとか、
はい、
こういうことは今の時代にもこう受け継がれているんですか？
はい、そうですね。向川では機動訓練といって、冬期間3ヶ月間だけものを作るっていう、そういう事業があるんですよ。そこの中でもこの前上井の実で着てた着物とか斑点とか、そういうのを作ったりしています。またその他にも、一昨年だったと思いますが、推進機構の事業でさらにの作り方も、
はい、
教えていただきました。それで私も個人的ですけど、やはり信濃川を開花して M シャツを作っ 作ってみました。
エムシやつ、
エムシはあの刀なんですよね、刀を下げる紐といいますか、あの踊りとか見たことありませんか。
踊りとかで使う、
あのか男の人が刀をこう下げてる、あの帯みたいなのありますよね、それです。
それをエムシアツというんですか、
それを作ってみました。とても細かい仕事で大変でしたけど、でも作って出来上がった時はとっても嬉しかったですよ。
昔の女性たちはこういうのを当たり前のように作ってたんですね。
そうです、そうだと思います。そして今は血もありますし製図も作れますよね、でも昔はそんなことが一切なかったから、多分こう見て真似して作るとか、おばあちゃんとかお母さんにちょっと習って自分たちで工夫して作るとか、そうやって作ってたんだと思うんですよね。だからすごいなって、何でもそういうものを作るたびにすごいなと思いながらやってますよ。
向川のこう独特の柄も代々代々こう受け継がれてきたものなんでしょうね、
あの着物についてはあれは向川の柄で、あの初め私たち機動訓練やった時はその向川の柄が分からなくて、あの静内の方とか浦川の方の着物を作ってたんですよね。それで ある人がうちにあるよって教えてもらって、それから向川の柄を作るようになったんですよ。
これからも作っていきたいですか、なかなかね、でも細かい作業だから大変だと思いますけれども、
でもなかなかね仕事してると時間が取れないんですけど、少しずつ少しずつやって、本当今もちょっとバッグを作ろうと思って手がけてるんです、
完成するのが楽しみですね、
はい、みんなあのいろんな私たちと一緒にやってたあの縫い物をやってた仲間たちは各自自分たちで自分たちの好きなものを作って、本当にあの夜やったり、やはり農家の人たちは冬になると仕事がなくなりますからね、冬の間に縫ったりして自分たちで楽しんでますよ。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は結婚についてお話ししたいと思います。
今回まで向川からお送りしてまいりましたけれども、来週はまた札幌のスタジオに戻ってお送りします。ぜひお付き合いください。やいらいけれ、ありがとうございました。
すいうぬからんろう、またお会いしましょう。
ここでアイヌ文化振興研究推進機構からのお知らせです。第4回アイヌ語弁論大会イタカンローが来る12月2日土曜日午前10時から伊達市の伊達歴史の森カルチャーセンターで開催されます。道内各地でアイヌ語を学習している人たちが集まり、日頃の学習成果を発表します。アイヌ語を直接聞けることはもちろん、弁論内容を通してアイヌ文化に触れることができますので、皆さんぜひお越しください。詳しいお問い合わせは電話札幌 011-271-4171 アイヌ文化振興研究推進機構事業2課までご連絡ください。